朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の M 会さやかです。本日のゲストをご紹介します。関西学院大学教授の浜田拓司さんです。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。軽く自己紹介伺ってもよろしいですか？
はい。ご紹介いただきました浜田拓司と申します。兵庫県西宮市にあります関西学院大学という大学の、文学部で、専門はですね、地理学とか地域文化学とかなんですけれども、
はい、
教員をしております。
はい、
で、地域文化学とかそういう分野を通して、民芸運動とかですね、産地、民芸運動に関わりがあった産地とか、そのあたりの研究をちょっとしており、あるいはこの後ちょっと話出てくると思いますけれども、民芸運動に関わった作家たちで、浜田庄司とか、その周辺ということなんかを、その地域文化ということをちょっと意識しながら研究をしてたりしております。
はい。はい、というわけで今日のテーマは民芸です。民芸運動、皆さん聞いたことありますでしょうか？浜田さんは先ほどお話しいただいた浜田庄司さん、人間国宝さんだったんですよね。
はい、そうですね。
はい、はい、その方の、お孫さんでいらっしゃるということで、今回深く民芸運動の今昔についてお話伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ちなみに、はい、浜田庄司さんってどんな方だったんですかね？
ですね。浜田庄司は、これもまたおいおい出てくるかもしれませんが、
はい、
というか、おいおい話をしていきますけれども、
はい、
民芸運動という、文化運動に、最初期から関わっていた、陶芸家なんですけれども、はい、で、私はですね、庄司の後を継いだのがですね、庄司長男ではなくて、次男の新作というのが後を継ぎまして、
はい、
それが私の父になるんですね。
そうなんですね。は
い、それで、これたまたまなんですけど、私の兄が今3代目で後継いでるんですけども、陶芸家として、
はい、
で兄も次男で、で私は三男で、
はい、
男ばっかり3人兄弟なんですけれども、本当私はですね、もう生まれた時は庄司の本当最晩年で、兄たちは、その次男は6歳年離れていますんで、
はい、
兄たちはですね、結構、元気な時の庄司に遊んでもらったりとかしていたみたいなんですけれども、私は、もう、だんだん年取って弱ってきているところに、最後、なんでしょうね、庄司の玩具のような感じで、おじいちゃん孝行は多少しているみたいなんですけれども、
そうなんですね。
はい、あんまりこう、本当に接してどんな人かっていうのまでは、なんか感じられないぐらいに、祖父亡くなってしまいましたので、はい。なので、どちらかというと、その祖父が住んでいた、あるいは仕事をしていた場所の残り顔を感じながら、
はい、
生活をしていたという、そんなところかなというふうには思いますけどもね。
なるほど。
はい。
はい、ちなみに、おじい様と、お父様と、ご兄弟と3世代で同居されてた、そんな感じなんですか？
そうですね。大きな住まいが、栃木県の益子というところに、
はい、
浜田庄司は、益子の人じゃ全然ないんですけれども、大正の末に、移住をしまして、で、最初は家がないので、曲がりの生活とかを続けてたんですけれども、
はい、
1930年ですね、昭和の5年ですかね、に、古いもう、100年ぐらい経ってるような民家を移築する形で自分の母屋を作りまして、でそこから、十数年かけて、割と大きな土地にですね、複数の、やっぱり今で言うならば古民家ですよね、を移築をして、自分の生活と仕事の場を作っていくという形になるんですけども、で、庄司はですね、主に母屋で、寝起きをしておりまして、で、私が生まれた時には、父の夫婦は、息子夫婦はですね、敷地内の別の建物の中に、住まっておりまして、
で、
そこで一応、兄も含めて、三世代の暮らしっていうんですかね、っていうのが、行われておりました。で、私、幼少期に、父がですね、ほんの少し離れたところに別の、住まいと、それから仕事場と作ったことがありまして、はい、で私はずっと高校出るまではそこでおりましたので、子供の頃はおじいちゃんのところに遊びに行くとか、おばあちゃんのところに遊びに行くっていう風な感じで、 あの祖父のその母屋の方に遊びに行っていたという記憶がありますかね。
なるほど、
はい、
ということはあれですかね、生まれも育ちもその栃木県の益子町というところ。
はい、そうですね、私は、はい、
はい、益子町先日伺いましたけれど、
はいはい、ありがとうございます、
はいはい、なかなかあれですよね、広い関東平野をゆっくりゆっくり宇都宮の方から行ったんですけれど、うんうん、はいはい、だんだん緩くか山が近づいてくるような。
そうですね、はい、あのちょうど、まあ、関東平野がずっと続いていて、あの北の方から山地がこう降りてきていて、であの辺り闇蔵山系とかというんですけれども、
う
ん、あのその山地が一番こう伸びてくる突端というかですね、そういうふうな、なんか関東平野の、東のまあ終わりの方っていうんですかね、北東というんですかね、まあでもまあ、東の終わりの方でこう山がちに少しずつなってきてるところに、そういう斜面を使って、登り窯とかが設置されるっていうふうな形になっているので、でまあそのために東京から一番近い焼き物産地の一つとして、まあ、関東平野の一番端っこに、割と新しいんですけどね、幕末ぐらいに誕生した産地なんです。
そうなんですか、
はいはい、
へー、
なのであの例えば瀬戸とか、はい、あとそういうふうなところと比べるとですね、もう全然歴史は少ない。
あ、
はい、
あそうですか、はい、なるほど。そして私たち実は今日が初対面になる予定だったのが偶然。
あ、そうなんです。
あの、はい、あの私が間違えて浜田窯の方に行ってしまって、で偶然そちらで飼われているワンちゃんのサラちゃんを撫でていたら、偶然あの拓司さんと友尾さんが出てこられて、はい、あれみたいな形で初対面という形でしたね。
そうなんですよね、はい、あの本当に本当だったらさっきお会いして初めましてっていうところのはずだったんですけども、はい、あのそんなに私頻繁に帰省しないんですけど、たまたま先日ちょっと帰省をしておりまして、はい、でちょうどこれからあの西宮の方に帰ろうっていう時に、
はい、
兄に送ってもらうので、ちょっと家を出ましたら、はい、あの知らない人が犬を撫でてると思って
すいませんでした、はい、その説は。
いえいえ、あの、はい、驚きました、ありがとうございます、
すいません、はい、
そうなんです。
でその時にあの浜田さんの家の母屋ですとか、はい、登り窯ですとか、はい、あと窯の様子とか見えさせていただいて、すごく印象的だなと思ったのが、あのふとしたところにあの作りかけの焼き物、これから窯に詰める途中の焼き物ですとか、はいはい、うんうん、あとあの一旦並べて置いてある窯だったり小さなお椀だったり、そういったものがざーっと並んでいる様子を見て、私すごく感動していたんですよね、
はいはい、そうですね、はい、ちょうどね、あの本当先日来ていただいた時は、
はい、
あの登り窯の窯焚きの直前で、
あ、
はい、あのそれでその窯詰めの素焼きして、はい、釉薬をかけるわけですけども、あの釉薬をかかったものの窯詰め作業を、まあ、徐々にその薬かけっていうんですけど、釉薬かけるの、うん、薬かけを急ピッチでしつつ、はい、でできたものは窯詰めしていくっていう、そうちょうどそういうタイミングでしたので、
うんうんうん、
あの仕事場のなんていうか建物の中じゃなくて、登り窯との間のこう外のところにもいろいろなものがちょうど置かれているタイミング。
あ、はい、偶然だったんですね。
そうですね、はい、
なるほど。
そういう時に
来ていただいて、偶然、はいはい、来てしまったという
思います、はいはい、
本当はあの隣にある三高館の方に、あ、後ほど説明しますけれど、はいね、行こうとしていて、はい、間違えてという形だったんですよね、はい、
ちょっと分かりにくくって申し訳ありません、
すみません、はいはい、であのその時にふと見て思ったんですけれど、益子焼きって例えばあの飴色っていうんですかね、飴色の玉ねぎとか言いますけど、あいた色合い の、はい、あの焼き物だったり、あとは青っぽい色だったり、
はい、
あのいろいろなあの色の焼き物があるなと思ったんですけれど、うんうん、益子焼きって具体的に言うとどういった色合いだとか、どういったいやあの、はい、ものとして出回ることが多いんでしょうか。
はいはい、そうですね、あのですね、益子焼きというのはさっきもちょっと言いましたけど、割とあの若い産地なんですね、
はい、
で私もあんまり歴史的なところ詳しくはないんですけれども、
はい、
日本の古い産地、例えば、まあ、俗に六古窯って言われるような産地とかですと、その近世以前というか、まあ、江戸期までにこう様々な、例えば釜株とかって言ってですね、その釜株っていうのを持っているところだけが釜元になれますよとか、そういうふうなこう、制度的な枠組みとかっていうのが作られていき、うんうん、でその、近世紀までにこう製品のなんかオーソドックスなというか、まあ、 なんていうかね、典型的なその地域地域の製品みたいなものが出来上がっていくようなところがあったりするんですね。なので、まあ、古い瀬戸焼というのは例えばこういう感じのものですよっていうのが、まあ、割と古い産地ですとある程度あったりするような気がするんですけれども、益子はですね、そのまあ若い産地だったので、もう本当最幕末なんですね。産地が立ち上がるのが。で、なんとなく産地が動いていくとともに、もう、明治と近代という時代になってしまって、生産も含めて、まあ、それにこうなんか振り回されていくようなところがあったりするっていう形で、これこそが益子焼きっていうのがなんか確立される前に、近代になってしまった産地っていうのが一つの特色かなと思うんですけれども、ただですね、先日見ていただいた、その、雨湯っていうのですとか、
はい、
緑色は青磁というふうな釉薬なんですけども、そういうのはむしろ、古くからっていうわけではなくて、比較的、まあ、新しいというか、それこそ浜田以降とかに普及していったりするようなものだったりして、どちらかというとですね、益子では柿湯というふうに言いますけれども、
柿色ってことですか？
はい、ですね。柿色だとなんかオレンジを想像してしまうかもしれませんけど、
はい、
どちらかというと茶色ですかね。
渋柿というか、はい、なんかちょっと、
そうですね、
濃い家具の柿色とか、
そうそうそうそう、そうです、そうです、そっちの柿色ですね、
はい、
の柿油というふうに言われるものが、まあ、益子の一つの伝統的なというか、うん、まあ代表的なっていうんですかね、うんうん、釉薬の一つで、
はい、
それは浜田商事も随分多用していますけれども、
はい、
で、益子焼きとしてイメージするものの多分一つに、ある程度益子焼き知られている方ですと、その柿油の茶色の釉薬で、それが例えば亀のようなものに広くかかっていてとかっていうふうなこととかなんかを思い浮かべたりしますですかね。そうそう、はい、峠の釜飯の あれ益子で作ってるんですけれども、
美味しい駅弁で、
あ、そうそうそうそう、はい、あれのに使われている茶色の色とかっていうの
は、はい、で出てきますけど、
あの柿油でしたかね、確かね、はい、
で益子で作ってるんですね。
あ、そうそう、今でもね、益子で作ってるんです。
あ、知らなかったです、
はい、とそれがまず一つと、あと、はい、さらに古いのはですね、これ実は信楽町だったと思うんですけども、もともとは
滋賀県ですかね。
そうです、信楽の作られていたような模様を、まあ、新興産地である益子が、まあ、真似をしてっていうので広く普及していくのでですね、白地にちょっとしたこう草とか、それから山とかの絵をチラチラと描いて、山水土瓶っていうふうに言われている。
山水土瓶、
はい、どのぐらいでしょうかね。今でいう夜間ぐらいの大きさの、土瓶が広く関東から多分東北方面に普及していたことがありまして、
はい、
それなんかもう古い時代の、益子焼きの、まあ、典型的な商品の一つというふうに言われていますかね。はい。
あ、そうなんですね。
で、実は浜田商事もですね、益子の人じゃなかったですので、
はい、
最初に多分その山水土瓶を、東京ので見て、益子っていう産地を知るっていうような、はい、はい、流れがあったと思うんですが、そのぐらい、かつては普及していたものなんですね。
あ、そうなんですか。はい。はい、私がちょっと愛読している手仕事の日本という、
手仕事の日本、
はいはい、柳宗悦さんの本でも益子焼きについて説明がありまして、
はい、
東京の台所で用いられる雑器の多くはこの釜から運ばれます、うんうん、鍋、雪平、片口、すり鉢、土瓶、火鉢、水亀、塩釜など様々なものを作ります。中でも一番より良い仕事ぶりを見せたのは土瓶の類であります、などなど、はい、書いてらっしゃる。
まさにその土瓶っていうのが、はい、今言った山水土瓶っていうのを指しているはずで、
なるほど、
はい、狛江にも土瓶ありましたかね。
そうです ね、もしご興味ある方は岩波文庫から出ていますので、挿絵を見ていただければイメージがつくかなと思います、
はいはい、お願いします、
はい、ありがとうございます、はい。で、今少しお話出てきておられましたけれども、浜田商事さんはそういうふうに確か京都で道を見つけ、
はいはいはい、
英国で始まり、はい、沖縄で学び、益子で育ったという、
はいはい
はいはい、言葉を残していらっしゃるように、はい、よその町から益子へ移って来られていますけれども、うんうん、拓司さんの場合は益子で生まれて、そして学問の道ということで西宮の方に今は住まわれていらっしゃいますよね、はいはいはい、そちらに至るまでに なぜそういう道のりを歩まれたんだろうとふと思ったんですけれども、
はい、
はい、
いやそれはどうなんでしょうね。あの浜田庄司はとりあえずですけど、先ほど紹介していただいたように、
はい、
今日あのこれまあ後年に自分の仕事を振り返ってっていうことなんですけど、
はい、
京都で道を見つけ、英国で始まり、沖縄で学び、益子で育ったという言葉を、はい、まあ、残しておりまして、庄司はですね、まあ、東京にもともと家がありまして、で川崎に母親の実家があって、
はい、
まあ、そっちで生まれていて、でそれから、はい、幼少期にもちょっと病弱だった時に、あの東京よりもちょっと空気のいい、自然の多い、空気の多いところでっていうこと、空気の良いところでっていうことで、川崎に住んでたりしたことがあるんですね。で、浜田家は今でも川崎とはいろいろつながりがあるんですけど、はい。でもいずれにしても、まあ、東京圏っていうか、そちらに、ルーツを持つ人間なんですけれども、
はい。
まあ、進学して、中学ぐらいの時に、工芸の道に、あるいは焼き物の道にっていうことを志して、東京で東京高等工業学校の養業科って、まあ、今の東工大なんですけれども、に、まあ、入学をしまして、
はい、
で、ちなみにそこでもう河合勘次郎と、学友として先輩なんですけども、出会っているんですね。はい、で、当時のその東工大っていうのは、どちらかというと、その、焼き物の技師とか技手とかをこう育てるようなテクニカルな、
もう作る人、
そうそうそう、こう、まあそうですね、そういうテクニカルな方面の教育をするところで、あまり陶芸家の養成っていうところはなかったらしいんですけども、はい、まあ本人はそういうふうなところ入っていきまして、で、ちょっと上に同じような道を目指している人がいるって言って出会ったのが河合勘次郎さんなんですけども、はい、で、河合さんはですね、卒業した後に、京都の陶磁器試験場というところに行きまして、
はい、
そこでやっぱりまあ技手として働いて いたんですね、
はい、
でそこに浜田も後を追っかけるようにくっついていくわけで、卒業した時にそれで京都のでの生活というのが始まりまして、
はい、
でこの京都時代に、京都の陶磁器試験場って、まあそういう分野では先端機関でもありますので、うんうん、そこに多分各地の焼き物の情報とかですね、いろんなものが集まってきていて、
はい、
で河合と2人だったり、まあ、本人1人だったりっていう風なところで、例えば沖縄にこの時期にも行っていたりですとか、それから益子とかも見に行ったりとかっていうことで、京都で暮らしをしながら、多分将来の自分の、生活とか仕事の場っていうことを、まあ、いろいろとなんとなく頭に置きながら見ていた、この時にすでに見ていたんじゃないかなと思います、うんうん、はい、と同時に試験場に勤めながら少し自分の個人としての作品なんかも作り出したりしているみたいで、まあ、そのあたりで、まあ、京都で道を見つけっていう風な形になってるのかなと思います。
なるほど、
はい
はい、
でさらにこの時期に、東京の画廊で個展をしていたバーナード・リーチさんと出会うことになって、
はい、はいはいはい、
で、バーナード・リーチさん、この当時、千葉の我孫子の柳宗悦邸で、釜を持ってたんですけども、はい、個展で知り合って、で、それで、河合さんじゃない、ごめんなさい。リーチのところに浜田が、まあ、結果的に遊びに行くことになりまして、それで、リーチとも知り合い、で、柳とも知り合いという。はい、で、いろいろ話はしょりますけど、で、リーチがイギリスに帰るときに、ちょっと一緒にどうだっていうふうに、まあ、言われて、で、庄司もイギリスに渡り、
はい、
大正の中期ですけども、うん、で、イギリスで、リーチポタリーの開設に、まあ、関わりまして、3年半ぐらいですかね、イギリスにいて、で、関東大震災の知らせを受けて、帰国を、まあ、決意し、また向こうでちょっと一仕事して、日本に帰ってくると。で、日本に帰ってきて、じゃあどこで仕事するっていうふうなことになったときに、その京都時代にいろいろ見ていたところで、沖縄とそれからまあ益子というのが、まあ、ちょっとした候補になり、で、沖縄は沖縄でですね、本人の関心を多分すごく引きつけるところがあったりして、帰ってきて、まあ、でも多分早々に益子に行くっていうことは決めてたんだと思うんですけども、
あ、そうなんですね、
はい、益子にまず入り、で益子、さっきも最初の方に言いましたけど、住まいがまだなかったの、母屋がまだなかったので、
はい、
曲がり時代にずっといるわけにもいかないのでということで、沖縄に1年以上長々と行っていたりした時なんかもあったりして、うんうん、で沖縄で多分その自分なりの、作風っていうんですかね、なんかそういうのを沖縄のところでこう考え で考えながらこう確立していくようなところがあって、うん、そのあたりをまあ多分沖縄で学びっていうふうに、まあ本人は言っているんですね。あ、そうそう、英国で始まりはですね、ちなみに、作家デビューがイギリスでなんですね。日本では作家としてデビューしてなくて、
はい、
イギリスで、初めて個展というものを開催しますので、はい、で、それでイギリスの英国で始まりということになっていて、
なるほど、
はい。で、その後、まあ、自分の作風みたいなものを、なんとなく沖縄でこう、考えて見つけていったものを、まあ、マシコという場所で育んでいくということで、マシコで育ったという、そんなふうな、なんかステップを踏みながら、マシコという場所に、なんかこう、拠点を持っていくというようなステップが、基本的にはあったという感じですかね。はい、
マシコで、その後の人生をじっく
りと、まあ、その一番の、はい、拠点としていくっていうふうな、
根を広げていく、
はい、形になっていくという、はい。
はい。
今日の番組の感想、誰かと分かち合いたいな。
そんな時はツイッターのコミュニティがおすすめです。連日リスナーさんの感想や出演者の書き込みで盛り上がっています。
番組をお聞きのそこのあなた、ちょっと作業を止めてスマホを手に取ってみてください。番組をスクロールやタップすると説明文が現れます。そこのリンクをクリックすればお気軽にご参加いただけます。
皆さん、ツイッターのコミュニティに入ってくれるかな。
いいと思う。
で、でそれに対して私のルはですね、
はい、
そこまで何か考えていてるわけでもないんですけども、私もともと焼き物の研究とかあるいは民芸の研究とかするつもりはあんまりなくって、
あ、そうなんですね。
はい、あまりなくてですね。で、それからなんかちょっと少し実家よりも離れたところに行きたいなみたいなところがあったりして、大学受験の時に、東京の大学もまあいろいろ受けてましたけども、関西もなんとなくちょっと逆に離れているぐらいでちょうどいいかなみたいなので、はい、思ったりしてっていうことがありまして、
はい、
で、さらに自分の専攻もですね、あんまりその民芸とか浜田商事とか研究対象にしようと思ってませんでしたので、
ほ
っ
ほ、
美学とか美術史とか、うん、そういう分野ではないところになんとなく関心見つけようとしていたのかな、なんかしていたんだと思うんですけど、はい、それで、地理学を専攻いたしまして、で、地理学ってそんなにどこの大学にもあるわけではありませんので。
あんまり聞いたことない、はい、私もなかったでした、
はい。でもね、少なくもないんですよ。
少なくもない。はい、はい。
何でしょうか、中高の教育にもありますので。
そうですね、
はい。はい。なんで少なくもないんですけど、でも多くもなくて、うん、で、その地理学勉強できるところの一つということで、はい。今勤めているところです。関西学院の文学部に、
はい。
まあ、たまたま、受かったっていうこともあって、ほうほう、はい、入りまして、
はい、
はい、で、多分卒業論文ですかね、うん、の時に、なんかですね、農山村で行われている町づくりを検証するコンクールって、
はい、
町づくりをの、まあ、評価するコンクールっていうのがかつてあって、農村アメニティコンクールっていう、はい、そういうタイトルのものだったんですけど、それを研究している時に、なんかですね、こう、その評価基準の中の一つに、都市からどう見られているかとか、それから都市とどういうふうに交流しているのかとかっていうことが、その街づくりの評価ポイントの一つにあったんですね。
都市から、
はい。で、そのなんかね、都市と農村関係みたいな、あるいは中央地方関係みたいなところに、なんとなくちょっと関心の、なんか面白さを少し感じまして、で、まあ、大学院に進学することになり、なんかその、そう、いろいろ、こう、進学を目の前に控えて、いろいろ考えている中で、
はい、
なんかその中央と地方関係とか、都市農村関係とか、みたいなことから出てくる、なんか、出来事とか、なんかないかなというふうに、いろいろ考えているときに、民芸運動っていう、その祖父が関わっていた民芸運動っていうのが、その中央の知識人が、地方の、うんうん、文化、地域文化を発見して価値づけていくっていうことに大きな枠組みがある運動体だったような気がするなっていうことにちょっと気がつきまして、
へ、
それで、地理学とかのよ、まあ、そのフィールドスタディというんですかね、
はい、
地域を調査してとかっていうふうなことをしていく分野で、ひょっとしたらなんか研究になるかもと思ったりしておりまし なんか思ったりしだしまして、
はい、
でちょうどですね、同じぐらい時期に文化人類学とかで、うん、柳宗悦と沖縄の関係とかを新たな視点でこう問い直していくというような、うん、まあ、割と柳たちに批判的な研究が多かったんですけど、
はいはい、
っていうのが、あの、はい、いろいろ行われるようになっておりまして、
うん、
で地理学と文化人類学とか民族学って、まあ、似たような隣接分野なんで、
うん、
こういう研究の中で柳宗悦とか扱えるんだなっていうふうにその時になんか思いまして、
はい、
それで地理学の中でその民芸研究とかっていうことに、まあ、思い至っていくっていう、なんかそういうふうな流れがあります。
なるほど、はい、ちなみにちょっと伺ってもいいですか、はい、この、あの、その卒業研究の時とかの、その中央と地方っていうお話、
はいはいはい、
興味深いなと思ってたんですけれど、そこでおっしゃる中央というのは、やはり、あの、東京とか大阪、京都とか、あの、いわゆる都市部と比べてっていう意味合いなんでしょうか。
そのコンクールの中では、原則としては、そういう、あの、まあ、主に東京を多分想定していた都市部だと思います。
はい。はい、なるほど。で、一方で、その、いろいろな各地に眠っている、あの、都市部では、あの、古臭いと言われているような状態だった、うんうん、あの、各地の有名な産物を、
はい、
あの、ちゃんと手仕事としてまとめて評価、再評価していこう。それを民芸と、民衆的工芸として名付けていこう。うんうん、そういった、あの、柳、宗悦の、あの、民芸運動がまさにつながってくるのではないか、ね、という意味合いでしょうか。
はいはい、そうですね。あの、そんな形です。あの、もちろん、なんでしょうね、細かいところは随分違うんですけれども、うん、あの、なんとなくこう、私の中の大枠として、そういうところがつながっていくような気がするなっていうふうに、まあ、思うところがありまして、
うんうん、
それで、自分のその研究分野の中で、扱っていく。行ったら面白いかなというふうになんか思うようになっていったっていう、そんな流れがありますね、はいはい、
ちなみに具体的には地方と言いますと、
はい、
それこそマシ、あの、ふるさとの益子とかも行かれたりですか、
はい、
それとも、
そうですね、あの、益子も実は軽く、本当軽くなんですけども、はい、調査したりとかしていたことが、はい、ありましたが、あの、大学院の時はですね、はい、福岡県の、今、東峰村というところにありますけれども、小石原という焼き物産地と、
はいはい、
それから、大分県の御田という焼き物産地と、はい、その二つの産地が、メインターゲットっていうふうな形で、その、まあ、文化的な影響、民芸運動による文化的な影響というのが、
はい、
そうした、まあ、小さな産地なんですけども、あの、小規模産地にどんなふうなインパクトをもたらしてきたのかっていうふうなことを、
うん
うん、なんとなく分析していくような、研究で、まあ、地理学の大枠の中でいく地場産業研究というふうに言うんでしょうかね。そういう分野の、はい、一部かなっていうふうに思うようなものを、書いたというか、はい、発表したりして、
あ、
まあ、卒業、あの、修士論文にまとめて、学会誌なるものに発表したりとかっていうのが、はい、私の研究の本当最初の頃の。
なるほど。はい、具体的にはどんな方に、あの、やはり、その、御田焼きや小石原焼きを作ってらっしゃる方にお話を伺うことができるんですか？
そうですね。はい。あの、もう、四半世紀前ぐらいのことになりますので、
はい、
今の担い手さんよりも一世代上の人たちで、はい、ま、あの、産地に具体的にこう、インパクトが、民芸運動のインパクトがっていうのが分かりやすく、生産者の方にも、見えてくるのって1960年代とかなんですけれども、
はい、
あの、そのぐらいに、本当に、例えば、バーナード・リーチとか、
はい、
河合浜田とかと、実際にも接触したことがあるぐらいの世代の人が、
うんうん、
まあ、まだ元気にお仕事されていて、はい、で、そういう人たちからいろいろ聞き取りをしたりとかっていうようなことがありましたかね。はい。
じゃあ、その、本当に、直にその地続きの民芸運動に接してらっしゃった方たちってことなんですね。
そうですね。はい。で、それに、その民芸ブームっていうのが1960年代か70年代ぐらいですかね、
うんうん、
に、あの、民芸の一大消費ブームみたいなものがあって、
はい、
で、そういう、本当にもう作ったそばから、っていうか、釜出ししたらもう本当にそのそばから物が売れていき、で、あの、なんかね、こう、完品じゃなくて、傷物とか曲がってたりするもの、そんなものも含めて全部売れたんですって。で、なんかそういうふうなのを、あの、直接経験している方々に、今いろいろお話を聞いたりとかしてっていうような、 はい、
そうだったんですか。それが大体何年頃だったでしたっ
け。90年代の1990年代の半ばから後半ですかね。
あ、なるほど、はい、その頃はその方々が皆さんご存命でいらっしゃった。
そうですね、はい、まだ現役で仕事されている方もたくさんおられて。
あ、なるほど、はい、そうですか、ありがとうございます、改めてそういうあの九州の温帯、うんうん、ってちなみに小さい
鹿の田んぼと書いて、はいはい、なぜか温帯と呼ぶ、ね、
はいはい、とか小石原、小さい石の原っぱと書く、はいはい、あの町でお話を伺ったりして、うんうん、改めて益子で生まれ育ってらっしゃると思うんですけれども、はい、改めてそのふるさとのことを思い返したりですとか、うんうん、そのとあの中央と地方のこと、その おじい様が関わっていらっしゃった民芸運動のことにもどんどん思いを馳せるようになっていかれたっていうことなのかなとも思っていたんですけど。
そうですね、なんか思いを馳せるっていうほど、なんでしょうね、美しい感じでもなかったですけども、まあ、民芸との関わりっていうことから研究をしていきながら、だんだんその自分の中で、民芸運動それ自体の展開とかっていうのも、まあ、それこそ日本の近代文化を考える上で結構面白いなというふうに思ったり、
はい、
それから、浜田庄司という存在も、ここまでお話ししたようにその都市人なんだけれども、
はい、
益子という田舎に行って、でそこでお仕事の場にしたとかですね、はい、そういうようなこう関係とかっていうこと自体が自分の関心事として結構興味深く考えられるようになってきて、うんうんうん、なんとなくその民芸そのものとか、浜田庄司とかという存在を、研究の対象にいつの間にかして、でなんかそういうのしているうちになんとなくだんだん抜けられなくなってきて今に至るというそんな風なところが、
は
い、ありますかね、はいはい、
ちなみに拓司さんにとってのその地方と中央、うんうん、まあ、都市と田舎っていうと、はい、どちらの方がいい悪い、いい悪いではないかもしれないですけれどどちらの方にシンパシーを感じるですか、はい、
どうなんでしょうね、もうその柳たちが活動していた時代の中央地方とか都市農村っていうのと、まあ、少なくとも日本社会で考えた時にはなんかこう程度の差みたいなものが随分違ってきていると思いますので、多分益子の田舎度合いとかっていうのも庄司が移住した時とはやっぱり随分違う、
うん、
だろうなというふうにはまあ思ったりしますので、
なるほど、
簡単には比較はできないんですけれども、どうですかね、まあ、私はどちらかというとそのもう高校卒業してからは広い意味では都市部で生活をしてきていますので、うんうん、まあ、なんとなく自分のこうシンパシーとして、なんだ、感情的には都市部の方に近いところに、はい、いるかなっていうふうには思いますけどね、はいはいはいはい、
ふるさとは陶器にありと思うものみたいな感じなんですかね。か
それほど思ってるかどうかも分かんないんですけど、
はい、はい、
そうそう、でただね、そのあたりちょっと面白いのが、
はい、
例えば益子っていうところに浜田庄司が入っていくときに、今に比べてもっとずっと田舎だったというようなかなっていうふうに今ちょっと言いましたけれども、うん、でも、浜田が入るというかその、京都時代にこう見に行くんですけども、
はい、
益子に見に行く直前とかにやっぱり鉄道が引かれていくんですよね。
ああ、真岡鉄道っていう、はい、
そうそうそう、真岡鉄道っていうのが益子の方まで引かれていくようになっていったりしていて、はい、で、意外とその昭和初期とかに益子から東京に出てくるっていうのも、はい、うんうん、本当ね、もちろん今よりは時間かかると思いますけれども、
はい、
本当にこう、行くだけで、東京から行くだけでもう一日仕事になるような場所ではやっぱりなくて、で、浜田庄司はね、やっぱり都会で仕事の、まあ、個展も含めた仕事の場のっていうのは都会にもこう、一つ場所を置いておき、で、生産の場としての益子っていうのを多分考えているんですよね。で、なので、ある程度行き来できるぐらいの距離感、東京と行き来できるぐらいの距離感っていうのを、はい、なんかうまく探してきていて、で、先ほどの最初の方にちょっと言いましたけど、その、東京に一番近い焼き物産地としてこう立ち上がってきたぐらいの益子という、うんうん、そういう場所っていうのを、まあなんかうまく 見定めているかなっていうふうな気がしまして、そういうあたりとかもその中央地方関係とかっていうふうな枠組みの中で結構興味深く考えられるところだったりして、そんなこと含めてまあ、なんか改めて今から眺めてみるとやっぱり面白い対象だなっていうのを、はい、研究対象としてね、はい、と思ったりしていますかね。
面白いですね。はい、なんというか今も都市の方がいいか地方の方がいいかって、うんうん、いろいろ地方の暮らしいいね、都市もいいねっていう形であれこれ議論になりますけれど、はいはい、うんうん、100年前もやっぱり同じような感じだったんだなという。はい、
特に浜田商事はイギリスに行った時にですね、
はい、
セントアイブスっていうイギリスのコーンウォール半島って、
はい、
西側の方、
はい、
南西部なんですけどの突端の、はい、でもうちょっと行くとランズエンドっていう都市というか、まあ、町があって、地の果てっていうふうにつけられている町が
なんかイギリスの一番南側の一番端っこの先っぽ、はいはい、
そうか先っぽの方、
南西部の先っぽの方
ですね。はい、すぐそばにそのランズエンドのすぐそばにセントアイブスっていうところがあって、
はい、
そこはなんか庄司は仕事の場としてやっぱりちょっと遠すぎるっていうふうに体感的にイギリスで感じたのかなっていうふうに思っています。で、はい、と同時にですねイギリスにいる時代にロンドンから50キロぐらいかな、南方にあるディッチリングっていう、ディッチリングっていう、はい、工芸家村がありまして、はい、そこにリーチと共に行ったりとか、あるいは帰国前に庄司一人で行ってたりとかして、何人かの工芸家たちが、ちょっとしたコミュニティを作っていまして、そこでの生活っていうのにすごい感銘を受けるんですね。まあ、別に深く入ってたわけじゃないんですけど、もう本当に見学に行ってっていう、でその時のこうロンドンとの距離感みたいなものも合わせて多分感じ取って日本に帰ってくるのかなっていうふうに思うんですけど、でそうするとそのなんか都会で仕事ができて、で、適度なこう自然とかみたいなものがまあ残っていて、で、産地でとかっていうふうなことでいろいろ考えていくと、でもやっぱ沖縄は少し遠すぎると、
うんうん、ああ
で、マシコっていう風なところを、まあ、なんとなく選んでいき。
都会にも近い人。
そうそうそう。はい。でも、そこでの生活は、なんかこう、古民家を移築して、田舎屋風のもの。で、だけど、田舎屋風のものに、土間だったところは板張りにしたりとか、いう風なものを、まあ、導入していったりしつつ、で、暮らしはすごい古いのに、
はい、
電話を引くのは早いとかですね。なんかそういうので、こう、コミュニケーション、都市としての都市とのコミュニケーションは維持しながら、田舎での、なんとか、まあ、柳たちの言葉で言うならば、健康な生活とか、
はい、
健康な場所での生産とかっていうのを、なんか実現、はい、うまくするっていうようなことを、結構絶妙に考えて実現してるな、みたいなのがね、はい、感じられて、そのあたり本当、面白いな、というふうに。はい、
面白いです ね、本当に今に通じるものがありますね、
うん、はい、そうですね、はい、
話はまだまだ続きますが、続きは次回お送りします。あと最後に、
はい、
もし何か浜田さんから告知があれば少し伺いたいなと思ったんですけれども、はい、何かございますか。
そうですね、現在ですね、民芸美は暮らしの中にあるという、企画展が全国巡回中でして、3月の24日まで、東広島市美術館で、
はい、
開催されておりまして、その後4月の24日から、6月の30日までかな、世田谷美術館に巡回をし、
はい、
その後さらに富山県の美術館で、名古屋市の美術館、福岡市博物館というふうな形で、ちょうど来年のそうです1年後ぐらいまで、まだ全国巡回していく予定なんですけれども、うん、その企画展の中で模擬ホークアートさんですね、
はい、
まあ、現在のある種の民芸的なもののセレクトのインスタレーションっていうんですかねっていうのを行っておりますので、なんかその展示を、ここでの話となんか結びつけながら見てもらったりするとより面白いかなっていうふうに、はい、感じます。でちょうど昨年の7月に大阪の中之島美術館で、
はい、
スタートした企画展なんですけれども、
はい、
今回ですねその後、いわき市立美術館があり、東広島に行きっていう形なんですが、世田谷美術館からですねちょっと日本民芸館からの出品作品も少し変わりますし、 それからあのモギホークアートさんのインスタレーションもちょっと変わるというふうなことを聞いていますので、
そうなんですか、
はい、あの他で見られた方もあの改めてもう一度あの足を運ばれてもいいのかなというふうに思ったり、は
い、いいですね、
するところでございます、はい
は
い、
私自身も巡回展は複数の会場を巡ってどういう展示の違いがあるかなと見守るのが好きなので、
はい
はい、ぜひぜひ同じようにあのまだ行ったことない方もいくつか行ってこられた方もぜひよろしければ来ていただきたいですね。
そうですね、はい、ぜひぜひ、はい、
改めて浜田さん本当に今日はありがとうございました。
こちらこそあの分かりにくいところもあったかもしれませんけれども、はい、ありがとうございました。
番組を聞いてくださりありがとうございました。今後も番組を続けていくため番組のフォローやお便りをいただけましたら幸いです。民芸店に関する感想もお寄せいただけましたら嬉しいです。また朝ポキお便りというメルマガも配信しています。概要欄を全文表示していただくと最後に朝ポキ情報という欄があります。そちらにお便りフォームやメルマガの登録フォームなどの URL がありますので、ぜひチェックしてみてください。朝日新聞ポッドキャスト M 回さやかがお届けしました。それではまたお会いしましょう。さようなら。